8、行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファクス 049-254-2000。掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止、変更となる場合があります。9、教育長の再任について。問い合わせ、秘書広報課。電話、049-256-9187。令和5年市議会3月定例会で、市教育委員会教育長の山口武氏の再任が、全会一致で同意されました。任期、4月1日から令和8年3月31日。山口武氏の顔写真があります。10、新版富士見の歩みの発行。問い合わせ、水子貝塚資料館。電話、049-251-9686。4月11日火曜、販売開始。市制施行50周年を記念して、市の歴史をわかりやすくまとめた、新版富士見の歩みを発行します。販売価格、1000円。販売部数、500部。販売場所、水子貝塚資料館、南畑城資料館。新版富士見の歩みの表紙写真があります。11、豊かな自然の中で思いっきり遊ぼう。瓶沼自然公園。4月1日サタデイ、リニューアルオープン。二次元コードがあります。青空にそびえる展望台や緑の木々、芝生の広場などの写真があります。パークゴルフ場、運営開始、4月1日土曜、始球式終了後、正午ごろ。利用時間、午前8時30分から午後5時。年末年始休業。利用方法、利用日当日、公園管理施設に直接。表です。区分、料金の順。18ホール、一般、300円。高校生以下、200円。36ホール、一般、600円。高校生以下、400円。1日、一般、900円。高校生以下、600円。表終わり。障害者手帳をお持ちの方と、介助者1人は無料。市外の方の料金は 1.5 倍。用具のレンタル。クラブ1本100円。ボール1個100円。70歳以上無料。パークゴルフ無料体験会。4月20日木曜。午前10時から11時に受付した方は、1コース無料。コース、丸1、ふわっぴーコース。9ホール、初心者、子供向け。丸2、けやきコース。9ホール、初心者、子供向け。丸3、富士コース。9ホール、経験者向け。丸4、カワセミコース。9ホール、経験者向け。その他、無料キッズコース2ホールと練習場としてのパッティンググリーンあり、クラブをスイングしている女性の写真があります。カフェ、公園管理施設内、運営開始、4月2日日曜、食事は4月15日土曜から。自然の中でゆっくりと過ごすことのできるカフェです。地元野菜や果物を使用したメニューも提供していきます。営業時間、午前10時から午後4時、年末年始休業。 食事は午前11時から午後2時30分。主なメニュー、ロコモコ、カレーライス、ナポリタン、パン類、クラムチャウダー、ミネストローネ、スムージー、ワッフル、コーヒー、紅茶、オレンジジュースなど。物販コーナー、公園管理施設内。運営開始、4月1日土曜正午ごろ。営業時間、午前8時30分から午後5時。年末年始休業。主な取扱い、軽食、パン、お菓子など。市内特産品、公園玩具、スポーツウェアなど。バーベキュー場、運営開始、4月2日日曜。利用時間、午前9時から午後5時。年末年始休業。利用方法、事前予約、予約サイトから。当日受付、公園管理施設に直接。利用料金、1人500円。市外の方は 1.5 倍。未就学児無料。機材レンタル、プラス1480円。機材レンタル、プラス設営片付け、プラス2050円。機材レンタル、プラス設営片付け、プラス食材、プラス3900円から。屋外でテーブルを広げ、食事をしている人たちの写真があります。キャンプ場、運営開始、4月2日日曜。利用時間、午前10時から翌日午前9時。年末年始休業。利用方法、日帰り、事前予約、予約サイトから。日帰り、当日受付、公園管理施設に直接。宿泊、事前予約、予約サイトから。当日受付、不可。利用料金、一区画4000円。市外の方は 1.5 倍。用具のレンタル、有料。テント、チェア、テーブル、ランタン、飯盒、ダッチオーブン、スキレット、焚き火グリルなど。芝生の上に貼られたテントの写真があります。駐車場、北側駐車場、有料、149台。うち4台は障害者用。普通車1時間100円。大型車1時間500円。平日無料。次のハイシーズンは平日も有料となります。春、3月21日から4月7日。ゴールデンウィーク、4月28日から5月7日。夏、7月15日から8月15日。シルバーウィーク、9月16日から9月25日。南側駐車場、無料、26台。うち2台は障害者用。駐車場1、無料、30台。駐車場2、無料、15台。瓶沼自然公園、所在地、東大久保、3664-1。問い合わせ、都市計画課。電話、049-257-8195。バーベキュー場、キャンプ場の予約はこちらから。二次元コードがあります。12、富士見市子どもフェスティバル。問い合わせ、鶴瀬公民館。電話、049-251-1140。今年のテーマ、荒井仁太さん、鶴瀬賞5年考案。 みんなで楽しく未来につなげる富士見市子どもフェスティバル。4月16日日曜、午前10時から午後3時。場所、文化の森公園とその周辺。雨天時は市民総合体育館で縮小開催。中学生くらいの女の子たち6人が、フェスティバルの横断幕を持って歩いている写真があります。主な内容。アトラクションコーナー。文化の森公園。昔遊び体験。輪投げ。的当て。ペットボトルボーリング。将棋対戦。チャレンジスポーツラリー。カードゲーム。ラグビーゲームなど。子供ステージ。市民総合体育館前。和太鼓演奏、ヒップホップダンス、チアダンス、ジャズダンスなど、ステージで踊っているダンスチームの写真があります。縁日コーナー、富士見市職員駐車場。カレーライス、唐揚げ、パン、チョコバナナ、焼きそば、フランクフルト、ハンバーガー、うどん、パスタ、ワッフル、ジュース、雑貨、ぷよぷよボールすくい、くじ引きなど。その他、白バイパトカー展示。会場案内図。駐車場には限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。略図です。説明。アトラクションコーナー、子供ステージ、縁日コーナーの他に、トイレや駐車場、駐輪場が示されています。トイレは3箇所。中央図書館、市民総合体育館、文化の森公園の市役所よりにあります。駐車場は4箇所。市民総合体育館に新商社用駐車場。富士見市役所北側と南側。JA 入間の東部富士見支店。なお、中央図書館とキラリ富士見は駐車禁止です。また、中央図書館及び文化の森公園と富士見市職員駐車場の間の道路は車両通行止めです。午前9時30分から午後3時30分。縁日コーナーになっている富士見市職員駐車場には給水車があります。駐輪場は諏訪小学校の東側です。略図終わり。中央図書館連携イベント。1、ポスター原画、マスコットキャラクター応募作品展示。時、4月8日土曜から16日日曜、10日月曜を除く。場所、中央図書館展示ホール。2、図書館探検ツアー。集合時間、午前10時45分。場所、中央図書館親子ふれあいの部屋。定員、10組。中学生以下先着順。未就学児は保護者同伴。問い合わせ、中央図書館。電話、049-252-5825。ポスター金賞、山本葵さん、針ヶ谷賞2年。マスコットキャラクター最優秀賞、小藤ちゃん、押田玲奈さん、富士見台中3年。それぞれの作品の写真があります。富士見市子どもフェスティバルは、富士見市 PTA 連合会、富士見市放課後児童クラブ保護者連合会を中心とする実行委員会により開催されています。13、東大久保菜の花フェスタ。問い合わせ、農業振興課。電話、049-257-6987。 菜の花米や地元野菜、手作り加工品などの販売のほか、ちんどん屋などが会場を盛り上げます。時、4月9日日曜、午前9時から午後2時、雨天決行。場所、東大久保の田んぼ、瓶沼橋の西側。内容、農耕機試乗、無料。大型熱気球、軽流フライト。当日申し込み、大人800円、子供500円。天候の影響で、フライトは中止する場合があります。主催、東大久保菜の花祭り実行委員会。公園、南畑第一町会。東大久保農地、水、環境保全協議会。市、東大久保地区の菜の花摘み、4月9日日曜まで、無料。この記事のバックには、菜の花フェスタの会場写真があります。説明、広々とした青空の下、今にも飛び立ちそうに大きく膨らんだ熱気球が地上にとどまっています。画面手前には菜の花が黄色い帯のように咲き揃っています。菜の花の向こうに大勢の人たちの後ろ姿が小さく見えています。皆熱気球を見上げているようです。立ち並んだ人々の向こうには農耕機やテントの屋根が見えています。写真終わり。14、ゴールデンウィーク中のゴミの自己搬入。問い合わせ、環境課、電話049-252-7100。ゴールデンウィーク中の自己搬入の取り扱いは、雨表の通りです。ゴミ集積所での収集は、ゴールデンウィーク中も通常通り行います。表です。時、持ち込みなどの順。4月29日、祝日。30日、日曜。持ち込み、不可。5月1日、月曜。申し込み。搬入日の1週間前から当日、定員なし。搬入時間、午前9時から11時30分、午後1時から4時。5月2日、火曜、申し込み、搬入日の1週間前から当日、定員なし。搬入時間、午前9時から11時30分。午後1時から4時。5月3日祝日から5日祝日、持ち込み不可。5月6日土曜、申し込み。5月1日月曜、2日火曜、定員20人、申し込み順。搬入時間、午前9時から11時30分。5月7日日曜、持ち込み不可。表終わり。搬入できるもの。粗大ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ。申し込み、富士見市粗大ごみ受付センター。電話 0570-001-530。平日午前8時30分から午後5時。15、富士見上南畑地区産業団地整備事業、都市計画の図書の縦覧。問い合わせ、都市計画課、電話 049-252-7128。富士見上南畑地区の都市計画の変更にあたり、都市計画の図書の縦覧を行います。種類、富士見都市計画。地区計画、富士見市決定。縦覧期間、4月28日金曜から、永久縦覧。縦覧場所、都市計画課。内容、富士見都市計画、地区計画の変更。市決定。 航空写真があります。該当する地区が赤く示されています。キラリ富士見の向かい側、国道254号バイパスと県道三好富士見線より北側、一級河川新河岸側より南側の地区です。写真終わり。
16、マイナンバーカードがあればコンビニ交付の証明書が100円お得。問い合わせ、市民課、電話 049-252-7110。 期間は4月1日から令和8年3月31日。期間中はコンビニ交付サービスを利用した次の証明書などの手数料を100円減額します。利用には有効期限内の利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードが必要です。表です。種類、手数料、取得できる範囲の順。住民票の写し。窓口では200円が1通100円。本人、同一世帯の方。印鑑登録証明書。窓口では200円が1通100円。本人、印鑑登録している方。戸籍の不表の写し。窓口では200円が1通100円。本人、同一戸籍の方。富士見市に本籍のある方。戸籍全部、個人事項、証明書。窓口では450円が1通350円。本人、同一戸籍の方。富士見市に本籍のある方。表終わり。なお、窓口での交付は、マイナンバーカードをお持ちでも減額の対象外です。マルチコピー機の操作方法。1、メニュー選択。行政サービスから証明書交付サービスを選択。2、マイナンバーカードの読み取り。読み取り後、4桁の暗証番号を入力。3、必要な証明書を選択。画面に表示されている一覧から選択。4、発行手数料の支払い。支払い後、証明書を受領して終了。コンビニ交付サービス。マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機、多機能端末機で住民票などを取得できるサービスです。利用可能時間、午前6時30分から午後11時。コンビニ交付できない住民票、4つあります。転出者や死亡者の除かれた住民票。同一世帯に転出予定の方がいる住民票。マイナンバー入りの住民票。発行制限を受けている方の住民票。利用登録。市外在住の方。市外在住の方でも、本籍地が富士見市の方は、コンビニ交付が利用できます。利用には、マルチコピー機などで、事前に利用登録申請が必要です。利用登録申請後、5から7回帳日ほどで利用ができます。なお、市内在住で、本籍地が富士見市の方は、事前利用登録申請は必要ありません。17、令和5年度、富士見市就学援助費の申請受付。学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助します。問い合わせ、学校教育課、内線626。 経済的な理由で教育の機会が失われることがないよう、小中学校に就学中の児童生徒の保護者の方に、教育に要する費用の一部を援助しています。生活保護を受けている方、前年度に認定された方も申請が必要です。申請期間、4月10日月曜から28日金曜以降も随時受付。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、各学校または学校教育課に申請してください。申請書はお子さん一人につき1枚必要です。なお、申請書は4月10日月曜以降、学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。二次元コードがあります。郵送でも申請できます。宛先、郵便番号 354-0021、鶴間 1873-1、富士見市教育委員会学校教育課。審査結果、4月28日金曜までに申請した方には、6月中に学校を通じてお知らせします。注意、収入のある方、世帯内のどなたの扶養にも入っていない方、16歳以上でアルバイトをしている方も含むは、全員市県民税の申告をしてください。対象、市に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方、生活保護を受けている方、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象、経済的な理由でお子さんの小中学校就学にかかる援助が必要な方。写真です。説明、赤いランドセルを背負った女の子が二人歩いています。写真終わり。必要書類、5つあります。就学援助費支給申請書、令和5年度用マイナンバー確認書類、マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。賃貸住宅の方、賃貸借契約書の写し、住宅の所在地、契約者、契約期間、家賃のわかるところ。世帯に身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がいる場合、各手帳の写し。18、障害のある方へ各種手当のご案内。問い合わせ、障害福祉課。電話、049-257-6114。表です。種類、対象、手当額と支給月、備考の順。特別障害者手当、20歳以上で在宅の身体、精神、知的障害者で、重度の障害により日常生活に常時特別の介護を要する方、所得により支給制限があり、月額27,980円、2月、5月、8月、11月支給。原則、所定の診断書による申請が必要です。施設、グループホーム、有料老人ホームなどを除くに入所している方や、 継続して3ヶ月以上病院などに入院している方は受けられません。障害児福祉手当、おおむね次のいずれかに該当する。20歳未満の方、所得により支給制限があり、身体障害者手帳1級2級の一部の方、療育手帳丸 A 相当の方、常時介護を要する精神障害の方、月額15,220円、2月、5月、8月、11月支給。障害の程度により、所定の診断書による申請が必要になる場合があります。施設、グループホームなどを除くに入所している方や、障害を支給事由とする年金を受給している方は受けられません。特別児童扶養手当、政令に定める程度の障害がある20歳未満の児童、看護または養育している方、所得により支給制限があり、月額53,700円または35,760円、4月、8月、11月支給。児童が児童福祉施設などに入所したり、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるようになると支給されません。在宅重度心身障害者手当、丸1、在宅で身体障害者手帳1級2級療育手帳丸 A 精神障害者保健福祉手帳1級の方で、市民税非課税の方。丸2、在宅で療育手帳 B の方で、市民税非課税の方。丸1、月額5,000円。丸2、月額3,000円。3月、9月支給。特別障害者手当、障害児福祉手当受給者や、施設、グループホーム、有料老人ホームなどを除くに入所している方、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方は受けられません。超重症心身障害児は、障害児福祉手当を受給していても受けられます。表終わり。19、気軽に認知症の話をしませんか。認知症について相談・交流ができるオレンジカフェ。問い合わせ、高齢者福祉課。電話 049-252-7108。 オレンジカフェでは、認知症の方やその家族、福祉・介護に関わる方、地域の方など、どなたでも介護の悩みなどの相談・交流ができます。参加費100円程度、申し込み不要。表です。名称・場所・時、4月から9月分。問い合わせ、高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ武蔵野、南畑憩い場、南畑公民館。5月24日水曜、7月26日水曜、9月27日水曜。原則、奇数月、第4水曜、午後2時から3時30分。武蔵野、電話 049-255-6320。オレンジカフェ渡戸さん、渡戸三丁目在住の方対象。渡戸三丁目集会所、4月27日木曜、6月22日木曜、8月24日木曜、 原則偶数月第4木曜午後1時30分から3時、武蔵野、電話 049-255-6320、 オレンジカフェ、島田ビル、山室 2-10-10、 5月25日木曜、9月28日木曜、原則奇数月第4木曜午後2時から3時、富士見園、電話 049-293-1168、 オレンジカフェ、ウエルシア、富士見鶴間店、9月21日木曜、不定期開催、午後2時から3時、富士見園、電話 049-293-1168、 オレンジカフェエブリワン、高齢者生き生きふれあいセンター、5月15日月曜、7月24日月曜、9月25日月曜、原則奇数月第3月曜午後2時から3時、エブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330、 オレンジカフェ関沢集会所、4月18日火曜、6月20日火曜、8月15日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時、みずほ園、電話 049-256-7423、 オレンジカフェ日だまり、水谷公民館、4月28日金曜、6月23日金曜、9月22日金曜、原則隔月第4金曜、午前10時から11時30分、日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005、 表終わり。場所などは変更になることがあります。詳しくは問い合わせ先、高齢者安心相談センターにご確認ください。20. 一人親家庭の方へ、各種制度などのお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104、 赤ちゃんを抱いた女性の写真があります。児童扶養手当の手当額が変わります。令和5年度は 2.5% 引き上げ。手当額は全国消費者物価指数により変動します。4月分からの手当額は無表の通りです。表です。この人数、1人、全部支給、月額、44,140円、1,070円増。一部支給、月額、44,130円、1,070円増から、14,100円、250円増。以下この順。二人、54,560円、1,320円増。一人の場合の月額プラス14,100円、250円増から5,210円、120円増。三人以上、二人の場合の月額プラス一人につき6,250円、150円増。二人の場合の月額プラス一人につき6,240円、150円増から 3130円、80円増。表終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚、死亡などで、父または母が一人で子供、18歳になった後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方、父母に代わり子供を養育する方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。医療費の助成制度。対象、母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭。内容、子供が18歳になった後の最初の3月31日まで。障害のある方は20歳未満。医療費の一部を助成します。本人や同居家族の所得などに支給要件があります。親の就労を支援するための助成金。対象、小学6年生までの子供を養育する一人親。内容、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンターなどを就労などの理由で利用した際、利用料の一部を助成します。本人や同居家族の所得などに支給要件があります。利用前に認定申請を受ける必要があります。就業・自立支援のための給付金制度。希望する方は事前にご相談ください。自立支援・教育訓練給付金。対象、一人親家庭の母・父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。内容、医療事務、介護福祉士・実務者研修などの資格や技能を習得するための講座を受講する際、経費の6割、上限ありを支給します。高等職業訓練、促進給付金。対象、一人親家庭の母・父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。内容、看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成校で、一定期間修行する場合に、修行期間、上限があり、について、促進給付金を支給します。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の母、父、またはその子供。内容、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座の受講費用の一部を支給します。21、消費生活相談。困ったらすぐにご相談を。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。通信販売の定期購入トラブルに注意。定期購入の契約と分かっていたが、いつでも解約できると謳われていたため、安価な初回分だけ購入しようと考え注文した。次回分からは高額になるため解約したが、解約対応期間が短いことが分かり、業者にも連絡が取れないため困っている、などの相談が多く寄せられています。消費者へのアドバイス。4つあります。 注文前に2回目以降の価格や解約方法、解約対応期間などを必ず確認しましょう。お得感を強調した広告や最終確認画面は必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。販売業者と電話がつながらない場合は、いつ何回かけたかの履歴メモなどを残しておきましょう。商品を返送しても解約にはならず、販売業者の合意が必要です。行政情報終わり。